di倉敷インプレーザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回は記念すべき第1回の放送ということで、この方にお話を伺っていきます。元谷ユナイテッド株式会社代表取締役社長の小野慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元谷ユナイテッドさんですが、どんな事業を行っていらっしゃる会社なんですか？
はい、ありがとうございます。改めまして、元谷ユナイテッド社長の小野と言います。よろしくお願いします。我々元谷ユナイテッドはですね、今創業75年を迎える会社でして、私の祖父が創業して、父が2代目で、私が3代目の社長をやって、ちょうど今年9年目になります。事業内容はですね、6つの事業を行ってまして、エデュケーション事業といって、自動車教習所今全国に7校だったり、ドローンの自動車教習所、職業免許の、ワークスクールだったりっていうエデュケーション事業で、プロパティ事業ということで不動産の管理開発事業を行ったり、あとはクリエーション事業ということで広告事業、そして、フード&カルチャー事業ということで、飲食店の経営だったり中古車販売の仕事をやってます。それ以外も今インベストメント事業ということで、ベンチャー投資をしていたり、ビジネスマネジメントということで、グループ全体のこう統括やるような事業、6つの事業を抱えて、岡山県を中心に全国で展開をしております。はい、
なるほど。いろんな事業を展開されている会社なんですね。はい、この会社の始まりは一体どんな会社だったんですか？
そうですね、もともとは、創業が昭和23年になる、ちょうど戦後なんですけど、もともとその戦後、なかなかこうなんていうんですかね、こう食料品なんかも十分に流通するっていう状況ではなかった時に、元屋という八百屋を倉敷市の水島で開業したのが始まりになります。そこから元屋ユナイテッドという、社名の由来にもなってます。はい、
あの屋号が元屋ということなんですが、これ何か由来があるんですか？
そこはあんまり実はよく分かってないんですけど、勝手な我々の解釈としては、元気の元、源を作るみたいなもので、元屋という周りの人にね、こうすごく美味しいものを食べてもらって幸せになってもらいたいという思いからつけたと、はい、いうことになってます。はい、
そうなんですね。元は食べ物を扱ったり、青果店みたいなことをされていたということですが、そこから今や6つの事業を抱える会社になっているわけですよね。
はい、
どんどん繰り広げていくそのチャレンジ精神、それはもう元から小野さんには備わっていたものなんですか？
そうですね、もともと八百屋から始まって、ちょうど、日本も戦後高度成長にこう乗ってですね、私の祖父も非常にチャレンジングな、すごい事業欲の強い社長だったので、八百屋から、建材の卸だったりとか、建築建設会社だったりとか、そこからこれから自動車が流通してくるだろうということで自動車教習所をやったりとか、今はもうやってないんですけど、当時はボーリング場やったりカラオケをやったりとか、とにかく、いろんな事業を多角的に展開するということはずっと、創業当初からですね、そういう、精神でやってますね。その DNA を、今の世代も引き継いでるのかなというふうに思ってます。
なるほど。小野さんは生まれも倉敷なんですよね？
そうです。はい、
おじい様であったりお父様であったり、事業を展開されてきた姿を倉敷で見てきたと思うんですが、例えば学生時代とか幼少期倉敷で過ごしていて、父の姿とかおじい様の姿覚えているっていうのはありますか？
私が、会社入った時も祖父が社長で父が専務だったんですけど、ずっと事業を、生まれた時からやってたので、やっぱり、父親は家に会社に基本的にいないとかですね、あとは、家族で集まると仕事の話を親戚がしてるとか、そういう環境で、いつか自分自身もそういったこう家業を手伝うのかなみたいな環境の中で、育ってきました。はい、
具体的に 私がこの会社を継ぐんだっていうふうに決意したきっかけってありますか？
決意したとか、もともともうそのつもりでいたっていうのもあるんですけど、
うん、
23歳ぐらいの時に、家の仕事手伝わせてほしいということで自分から父親にお願いをして入社させてもらったっていうのが始まりです。
ああ、そうなんですね。もう23歳の頃には決心がついていたということなんですね。そうそうそう、
はいはい、
23歳で継ぐって決めて、そこまでにこう積み上げてきた経験とか、こういう知識が必要だろうなって思うような考えはあったんですか？
いや、全然ないですね。もうプラプラしてたんで、特に何かこう経営者になるために、勉強してたとか、修行してたとか、そういったことはなかったですかね。あまりこう深く考えてなかったっていうのもあるかもしれないですね。だからこそ決意できたっていうのもあるかもしれないですけど、
もう継ぐことが決まっていたじゃないですけど、そういうレールは用意されていたと思うんですけど、
はい、
そのレールから外れようとか、そういうことは考えなかったんですか？
そんなに考えてなかったですね、はい。
では今倉敷が拠点ですが、
はい、
倉敷で良かったなって思うところはありますか？
そうですね、倉敷、非常に観光地としても有名ですし、岡山県を代表する産業を生み出すというか、水島コンビナートをはじめとした工業地帯としてもすごく有名ですし、海があって山があって魚があって果物があって、非常にこう、恵まれた地域なので、すごく自分自身もそこの地域に所属しているってことは誇れるし、いいところに生まれたなとは思っています。
何かこう幼少期とか思い出して、倉敷でこんなことがあったなっていう思い出はありますか？
そうですね、倉敷でこんなことがあった、
例えば小学生の時とかはどういう遊びをされてたんですか？
めんことかシール集めたりとか、よくあるファミコンしたりとか、よくある小学生の誰もがやってる遊びをやってたかなと思います。
今やたくさんの事業を展開する会社のトップということですよね。
はい、
従業員数も500名を超えるというふうに、ホームページで拝見しまして、その責任というのはどのようにお考えですか？
それはやっぱりすごくありますよ。やっぱ500人社員がいるってことは、そこに家族を含めると、2倍3倍1000人以上の人たちがすごく、会社に勤めるということは自分自身の判断が、そういう人たちにすごく強い影響を与えるので、その判断そのものにすごい責任があるなっていうものは日々感じながら仕事をさせていただいてます。
責任を感じて、そういう場面の時に小野さんをこう支えているものってどういうものですか？
そうですね、そこはもともと家業っていうのもありますし、揺るぎない決意というか、絶対に自分自身が逃げないとか折れない負けないっていうものは常にそういう強い気持ちを持ち続けて、経営はしてるんで、非常に経営者ってよく孤独だと言われるし、その責任はものすごく大きいし、大変なことも多いんですけど、常にその組織の先頭で新しいことに、出会える、チャレンジできる、そういう達成感とか喜びをすごくその分強く感じることができるんで、めちゃくちゃ楽しいですね、毎日、はい。
ああ、そうなんですね。
大変ですけどね、はい。
楽しいっていうところにすごく今私も胸を打たれたんですけど、楽しいなっていう瞬間はどういう時ですか？
うち多角形なので、まだ行ったことのない土地で新しい、ビジネスを立ち上げるとか、今だと海外なんかにも進出してるんで、そういったものが、お店をレストランをオープンさせたとかですね、例えば M&A で新しい会社が増えたっていう、そのドキドキワクワク感みたいなものは常にあるんで、めっちゃ楽しいですね、はい、飽きないですね、毎日、はい。
あ、なるほど。23歳で決意されて、その後新社長に就任するわけですが、こう代替わりというふうになりますよね、お父様から受け継がれて、
はい、
その際に先代の社長からこう言われた思いってどういうものがありますか？
父は割とこう何でも、やりたいことにやればいいということで、本人主義的な人だったんで、若い時からいろんなことをさせてもらって、もう23で入社はしたんですけど、26歳ぐらいから常務をさせてもらって、30歳から副社長で、35歳の時に あの社長になって、まあ、今44歳で9年目なんですけど、
うん、
まあ、あのとにかく、まあ、あんまりこうこうじゃないといけないというよりは、まあ、自分で考えて、あの、まあ、強い意志を持って頑張りなさいと、うん、で会社を潰すなということは言われましたね、はい、
それは先々代から言われてたことなんでしょうかね。
まあ、先々代はそうですね、やっぱり何かこう地域のためにというか、お客様のために、まあ、どうすれば喜んでもらえるのか、世の中に貢献できるのか、まあ、そういったことを考えなさいみたいなことはすごくよく言ってましたね。
その先々代がおっしゃってた、その地域のことだったり人のことを考えなさいっていうのは、小野さんは今はそれに対してはどういう考えをお持ちなんですか？
あ、そうですね、もうその通りだと思ってますし、まあ、我々も地方の会社なので、まあ、その所属するこう地域だったりと、まあ、倉敷以外ではもちろんあの仕事してますけど、まあ、そこをそれぞれのお世話になった地域に、まあ、何らかの形で還元したいというふうに常に頭に置いてですね、経営しています、
うんうん、今までは会社のトップとしてっていう話で伺ってきたんですが、小野さんのパーソナルな部分もこれから聞いていきたいんですが、
はい、
普段どういうことを楽しんでいらっしゃる方なんですか？
私は、まあ、お酒飲むのが好きなので、
うん、
まあ、よく、まあ、外食ですね、まあ、あの外食するのとかカレーの食べ歩きが趣味なので、あの、うん、はい、新しくできたカレー屋とか行くとちょっと研究しに行ったりしてます。
おお、そうなんですね。噂では海もお好きって伺ったんですけど。
そうですね、はい、まあそんな全然40歳から始めたんで全然まだ初心者なんですけど、サーフィンを、まあ、今月に1回ぐらいしか行けてないんですけど、はい、たまに行ってますね、
うん、あ、サーフィンはどういったきっかけで始められたんですか？
たまたま、同業 の、 あの茨城の自動車教師の社長がサーファーで、もともと興味があったんですけど、岡山ってできないじゃないですか、波が瀬戸内で立たないん で、
あ、
で、はい、連れてってもらって、まず始めた以上なんかちゃんと波に乗れるまでは続けたいなと思って、
うんうん、
まあ、今もまだ満足に波に乗れてないんですけど、はい、今4年目ぐらいになりますかね。
あ、やっぱりサーフィンって波に乗るのが難しいんですね。
めちゃくちゃ難しいですね、はい。
そういったカレーの食べ歩きとかサーフィンとかってしてるときは会社のことを考えたりするんですか？
いや、考えてますね、ずっと。やっぱり24時間365日考えてます。まあでも、まあそれでも、ね、そういうときってすごくリラックスしてるんで、そういうときになんかポンとこうアイデア浮かんだりとか、あ、こういうことやったらどうかなとか、まあなんかそういうリラックスしてるときってのは非常にこう、まあ、いいアイデアを浮かんだりすることも多いですね、はい。
やはりもう小野さんほどの方になると24時間会社のことを考えてらっしゃるんですね。
小野さんほどのってことは全然ないですけど、はい、まあ、はい、考えてますね、やっぱり常に会社のことは、
うんうんうん、先々代や先代の姿を見ていて、こういう経営者になりたい、こういうところがあったから自分もこういうのを見習いたいっていうのはありましたか？
やっぱりいろいろこう人格者でありたいとかね、世の中にとか言っても、やっぱ会社の経営者である以上結果を出さないと、まあ、評価もされないし、うん、まあ、会社を成長させないと従業員も地域も幸せにすることができないので、もう自分自身は必ず結果を出すと、会社を成長出すということを、はい、念頭に置いてですね、常に経営を行ってます。
なるほど、たくさんお話を伺いたいんですけども、そろそろお時間ということで、今回はこのあたりで、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。最後にですね、
はい、
小野さんからリクエスト曲をいただきたいと思いますので、
はい、
曲の紹介をお願いします。
ありがとうございます。じゃあ私の、リクエスト曲はサザンオールスターズの海です。あの先ほども言ったんですけど、サーフィンがすごい好きで、
うん、
あの、まあ、海が好きで、まあ、サザンオールスターズの中でもこう海の歌が多いんですけど、その中でもこの海という歌がすごく一番好きなので、この歌をぜひちょっとかけていただきたいなと思っております。
はい、ちなみにカラオケで歌われたりとかはされるんですか？
そうですね、はい、もうモノマネも得意なんで、はい、ぜひ披露したいぐらいなんですけど、
はい、
今日はやめときます。
あ、そうなんですね。もうぜひね、あの私もモノマネを聞いてみたいんですが、
また別の機会に、はい、ご披露させてください。
はい、はい、皆さんも気になるところだとは思いますが、また別の機会にということで、小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。